はい、王子です。今回は奥手男子のモテる会話法3つの原則と20の鉄則ってことで喋っていこうと思うんですけど、まあ、奥手男子っていうふうに書いたんですけど、実際にはまあほとんどの男性がそうですね、会話、女性との会話っていうことを勘違いしていて、まあ、その何を勘違いしているかっていうと、こう基本的に男性っていうのは何を言えばいいかっていうことを考えてますね。何を言えば女性は落ちるのかとかってことを考えてるんですけど、まあ、そうじゃなくて、女性から引き出すことの方が大切なんですよね。つまり自分が何を言うかとかっていうのは全然大切じゃなくて、女性が何を言ったか、他の人に話してない話をどれだけ引き出すかっていうところが結構大切になってくるんですけど、まあ、これがですね、分かってない人が非常に多いっていうことですね。まあ、実際にその、まあ3つの原則の前に結構本質的な話をしてしまったんですけど、この土台の上で、次のいろいろな原則と鉄則っていうことを聞いていってください。はい、では、そうですね、3つの原則から喋っていこうと思うんですけど、まずですね、会話っていうのは理由が必要になります。理由なので、モテない人っていうのは、いきなり話しかけたりとかって、そこに理由がないんですよね。理由がない。なので、唐突すぎて嫌われてしまうわけですよ。はい。で、この理由っていうのは、まあ、職場であれば、おはようございますとかでいいんですけど、例えばナンパとかの場合っていうのは、例えば、ナンパが下手な人は、今暇?みたいなことを言うんですけど、これって、今暇っていうのは、理由がないですよね。理由がない、なぜあなたは暇って聞いたんですかみたいなことなんですよね。これって別にそういうふうに女性は言語化しなくてもなんとなく感じるものなんですよ。まあ今ちょっと喋っただけでもなんとなくあなたも思ったと思います。唐突すぎますよね。はい。なので例えばですけど、いや実は私はこの辺で今一番暇人っていうふうに言われてる人なんですけど、あなたはどれぐらい暇ですかみたいな、そういうちょっと冗談っぽく言ってみたりとか、要は軽めの自己開示っていうことをすることによって、まあこの辺で一番暇な人間だというふうなユニークを使って提示することによって、キャラができるわけですよね。で、あなたは今どれぐらい暇ですかって言って会話を振るわけですよ。そういうボケをかますことによって、理由っていうのができて、会話をする必然性っていうのが生まれますよね。まあ、こういうようなイメージです。まあ、これナンパの例なんであれですけど、ちょっと、チャラい感じになりましたけど、まあ、あらゆるとこでもそうですね、モテない人っていうのは、いきなり LINE を聞こうとしたりとか、ずっと見てました、教えてくださいとか、まあ、告白とかもそうですね、ずっと前から好きでした、つけてくださいみたいな、唐突なんですよね。ではなく、これ、俺も結構好きなんだけど、あなたって言い方はしないですけど、なんとかさんも好きなんですかとか、例えばその場においてその女性と共有できるようなものを取っかかりに会話を組み立てるとかですね、こういうふうに理由っていうのが必ず背後に隠れてないといけなくて、で真面目な人っていうのはその理由ですら真面目じゃないといけないというか、絶対的な必然性がないといけないみたいなことを考えてしまうんですけど、それはつまり職場において仕事をする場所なのだから、その仕事にかこつけて話をするしようとするわけですけど、そういうわけでもないってことですね。本当にどうでもいいわけ、理由でもいいわけですよ。さっき言ったようにボケみたいな形で、この辺で一番暇なんだけどあなた暇ですかぐらいの、そういう適当な理由でもいいわけですよ。理由が全くないっていうのがダメなわけで、そこにその社会的な何か、なんていうんですかね、こう、ものすごく真面目な理由が必要になるっていうわけでもないということですね。はい。これが、まあ、一つ目ですね。ちょっと長くなりましたね。これ、一つ一つ解説するとめちゃくちゃ長くなりますね。この音声ってちょっと軽めに喋って、聞くだけで、会話、あなたが会話力が上がるようにしたいんで、なので、あえて PDF とかも残さないんですよ。ではなく、感覚的にその感じてほしいんで、そういった形の音声になるんで、ちょっと30分ぐらいで喋っていこうと思います。はい。で、2つ目の原則っていうのは、会話っていうのは、双方向っていうことですね。双方向。これもですね、分かってない人多いですね。会話の原則は双方向。つまり、一方的な人が多いんですよね。これは、女性と喋っ てて思うとかではなくて、実は私は男性、モテる男とモテない男っていうのはもうラインとかが全然違うんですよ。つまり僕は男ですから、なんていうんですかね、その男同士でねラインをこうするわけですが、その時に大体モテる人かモテない人かっていうのがもう分かります。モテない人っていうのはその意図的じゃないんですけど、私がしたことに対して質問とかに対して答えずに自分の思ったことしか喋らないんですよね。これ本当に多いです。これモテない人はもうすぐ分かります。というか、どうですかね、まあ普通の人は大体そんな感じですかね。その、自分のことはこう自分が思ったことは言うんですけど、私が言った質問に返して答えられてなかったりとかするんですよね。これって会話とかでもうあるんですけど、LINE とかってすると文字になりますよね。だからもうものすごく顕著にわかるんですけど、なのでそういった双方向ってことを意識してください。で、じゃあこれどうやって意識するかって言ったら、相手の言ったことを見逃さないっていうことです。例えば相手が、例えば寒いとかって言ったら、その寒いっていうフレーズを見逃さないでください。結構見逃してる人いるんで。で、特にその女性との会話とかだったら、自分が一生懸命になりすぎちゃって、入り込みすぎちゃって、それでこう全然その女性が言ってることっていうことを聞いてないというふうになりがちなんですよ。これって本人は気づかないんで。なので、絶対に女性の一言一言見逃さないぞって、それにいちいち全部反応するっていうわけでもないんですけど、意図的に反応しないんだったらいいんですけど、ほとんどの男性は聞いてないんで、話ちゃんと聞けっていう話なんですけどね。双方向ですからね。で、女性はそういうのに敏感なので、本当に見逃さないでください。これが二つ目ですね、原則。で、三つ目、会話っていうのは目的があるということです。目的を作ってください。もうダラダラ喋る人いるんですけど、ダメですね。社内、職場とかでもそうですし、どこでもそうなんですけど、その辺の店員ナンパとかもそうなんですけど、ダラダラ喋るわけですよ。ダメです。じゃあ LINE を聞くんだったら LINE を聞くことに集中する。そこをゴールにするってことですね。信頼関係を構築する。例えばその、社内恋愛とかで、落としたい女性がいるっていうんであれば、そこまで、連絡先を聞くことに重きを置かなくてもいいですよね。なぜかっていうと、会えますから、また。なので、それであれば軽めに話をして、スパッと切るぐらいの形の方がブランディングできるんですよね。こういったその会話におけるその役割みたいなものっていうのはその状況によって違うんですけど、ほとんどの人はダラダラ喋ったりとか知ってしまうわけですよ。それはダメですね。なので会話っていうのは目的がある。その目的をちゃんと自分で戦略的に組み立てておくっていうことですね。組み立てておくっていうのはつまりそのナンパであればもう一期一会なんで LINE を聞くことに重きを置くんですけど、それ以外のまた会える場所とかであれば今日 LINE を聞く必要はないですよね。なので今日はじゃあ LINE を聞かずにその信頼関係だけ構築するというか、そういうことだけじゃあやっておこうとかっていうふうに思ったら余裕ができますし、そういうことですね。その状況に応じてそのゴールっていうのを設定しておくっていうことです。以上3つの原則っていうのを喋らせていただきました。繰り返します。会話っていうのは理由が必要になる。理由を必ず、明示するというか、その背景に感じるので、女性も。なので、その理由っていうのを意識すると。で、会話っていうのは双方向である。相手がいて自分がいるっていう。で、そこに、で、その具体的な行動ベースで言うと、相手の一言一言を見逃さないっていうことですね。はい。で、3つ目、会話というのは目的がある。だらだら無目的に喋らないではなく、その今日はじゃあ信頼関係を構築するのが目的なのか、次の約束を取り付けるのが目的なのか、LINE を聞く、連絡先を聞くっていうのが目的なのか決めてください。自分の中で決めておいてください。別に変わるのはいいんですよ。ただ一番ダメなのが、その本当に何も考えずだらーっと喋ってしまうというのがダメなので、はい、ということですね。この3つの原則っていうのをまず考えるということですね。考えるというか頭に置いて、20個のですね鉄則っていうのを喋っていこうと思います。はい、ですね、では鉄則の方からまたいきます。鉄則、印象を与えるっていうまず話ですね。印象を与える、これはその最初の、このノウハウの文言 なんていうんですか、最初のキャッチコピーみたいなところにも書いたんですけど、抽象的な質問とか漠然とした質問っていうのは脳みそに負荷がかかるんであんまり良くないですね。趣味なんですかみたいな、まあお見合いみたいなね、あの質問っていうのも下手なんですよ。そうじゃなくて、まず印象を与える、女性に第一印象を与えることによって女性の反応を引き出すっていう方がいいですね。うん、でこれちょっといじりの要素も入ってるんで主導権も握れるんですよ。なんで一石二鳥っていうか、例えばまあ怒ると怖そうみたいなことを言って、女性からいやそんなことないですよみたいな反応を引き出すとかね、そういったテクニックっていうのは非常に使えますね。なのでまず印象を与えるっていうことはまあかなり使いやすいテクニックなので、まあ怒ると怖そうとかだと若干いじら入ってるんで、まあ他の言葉でもいいんですけど、まあただ一番いいのはやっぱ女性が見た時にあなたが思ったことですよね。まあ失礼じゃない程度にね、思ったこと、例えばルックスとその声のギャップがあるねとか、そういうのはまあいいですよね。なんかすごい、なんていうんですかね、すごい美人というかキャリアウーマンなのになんかアニメ声みたいな人がいたんですけど、それはなんか面白いなと思って、すごいなんかギャップありますねみたいな形で言ったんですけど、あよく言われるみたいな、まあ、まあそういう感じでまず印象を与えると。でこうアニメ声なんですけど、なんかその芯がしっかりしてて、なんかこうなんていうんですか、そのギャップがありながらも男がわー寄ってくるけど、下手したらなんか毒針で刺してきそうみたいな感じでいじる方向に持ってたんですけど、まあそんな感じですね。印象をまず与えて、基本的に女性っていうのは自分に一番興味があるわけですよ。まあ男性もね、人間みんなそうですけど、だからそういう形で印象を与えて、そういった反応を引き出しながら相手の世界観っていうのを見ていくってことですね。はい、そういった形です。でですね、二つ目で言ってるともうわけわからなくなっちゃうんで、まあだんだんどんどん説明していきますが、男は笑わせようとするんですけど、それはするなってことですね。意味がないと。要は、その笑わせるっていうのは、つまり、まあ笑わせるのはいいんですよ。結果的に笑うってことなんですけど、面白いこと言わなくていいってことですね。面白いこと言わなくていい。なんか、変な芸人の真似とかしなくていいです。これ滑るんで、それ大体。ほとんどの人が勘違いしてるのは、面白いところがモテると思って、なんか無理やりこう笑いの方向に持ってったりとかするんですけど、それは意味がないってことですね。それよりも、女性をこう、なんですかね、共有するとか、これ楽しいね、みたいな形で、共有した方が、笑い、結果的に女性は楽しいと思うので、で、笑ってくれるんで、別に客観的に見てお笑い的に面白いっていうのが女性にとって面白いっていうことではないので、そこがやっぱ男性と女性の違いっていうところですよね。そこ強く認識してください。なので別に笑わせる必要はないです。結果的に女性は何か共有して、物事だったりだとか、まあなんていうなんだろう、女性の趣味の話とかを聞いていけば、女性は勝手に笑ってくれるので、面白いから笑うっていうより楽しいから笑うっていうようなイメージが強いですね、女性は。なのでそこをまず認識してください。はい、次です。次。女性が好むっていうのは、まあ、臨場感の共有なんですよ。簡単に言うと。つまり、男性がどういう言葉を言う必要があるかって言ったら、そういった、まあ、臨場感の共有を引き出すための言葉っていうことですね。これはつまり女性に何を喋らせるかっていうのが一番大事だっていうことなんですけど、だからまあ、一番最初に言ったのかな。要は何を言うかっていうのは大事じゃないよっていう、女性から何を引き出すかっていうのが大事なんだよみたいなことを言ったんですけど、つまり例えば男性が自己開示をするっていう時も、自慢話とかで、自分、俺は強いぞみたいな、俺はこんだけ稼いでるんだみたいな形で自慢として、自分の力の強さを示すこと、手段として、要は話をするんですけど、ほとんどの男性は。そうではなくて、女性の反応を引き出すために、女性が例えば何かこう辛いことがあったりだとか楽しいことがあったっていう、そういう出来事だったりとか、女性がこういうものが、私はこういうのが好きなんだよねみたいな話を引き出すために、男性が自己開示をしていくっていうようなイメージですね。つまり前座というか、ってことなんですよね。はい、だからそれをまず意識してください。これはね、全然本当に会話の仕方変わってくると思いますよ、こういうことを知ると。はい、次です。まあ次っていうか、私言ってるの全部繋がってるんですけど、感情を合わせるということで、感性を合わせていくということなんですけど、つまり、例えば、なんだろうな、カフェに行くことが好き、みたいな。カフェに行くことが好き。うん、カフェに行くことが好きっていうか、 なんだろう、こうなんかそういうコーヒー飲んでぼーっとしたいみたいな、人いますよね。まあまあな、ぼーっとしたいとは言わないですけど、うん、でですね、あ、俺もそうなんだよ、俺も結構好きみたいな感じで出来事ベースで合わせていくっていうのは共感だと思ってる人いるんですけど、いや、それはねちょっと浅いんですよね。そうじゃなくて、その時の感情なんですよね。そのつまりなんだろうな、こうコーヒーを飲んでこうリラックスした雰囲気の中で、例えばお気に入りの音楽を聴いてなんかその嬉しい気持ちになったりとか、そういうようなことですよね。そういったリラックスした空間っていうのをこう味わいたいみたいなところで女性はもしかしたら思ってるかもしれないと。そういった感情っていうのを自分自身も、あ、そういうところ確かにあるなと。それはコーヒーを飲んでる時ではなくて、例えばドライブしてる時、ちょっと海を眺めながらこうなんか、いや、ないですね。私はちょっとそういうのないんでわかんないですけど、とにかくそういうような感情ですね。感情をとにかく意識して合わせていくってことですね。うん。で、それをすることによって、まあ、共通のこう世界観みたいなものが構築されるので、普通の人って全然違うじゃないですか。要はコーヒーを飲むっていうその物理的な行動に、合わせようとしていくんですけど、そこじゃなくて、もう一歩進んでくださいってことです。深いところで。その感情とか、そのなんでじゃあそういう風にするのかっていうことを考えて、その感情みたいなものを俺もそういうことあるなって言って共有していった方が、深い感性みたいなところを合わせられるっていうことが私が伝えたいことですね。はい。で、次ですね、その感情を合わせるとかってことは、そのつまり自分の感情も知らないといけないんですよね。相手の感情を知るっていうのは自分の感情を知ることだし、自分の感情を知るってことは相手の感情を知ることなんですよ。まあちょっと哲学的な話になってきちゃうんですけど、自分がいて世界があるわけですね。なので、その世界っていうのはもう真っさらな世界を見ることっていうのは無理なわけですよね。私たちは自我がありますからね。つまり自分が大事なものしか見れないっていうことなんですけど、じゃあ自分が何を大事にしてるかっていうのをまず知らないと、何を見てるのかすらよく分かってないんですよ。つまりなんていうんですかね、こう、自分自身の感情も無頓着な人が結構多いので、なので自分自身は、いや、今こう思ってるんだなとか、っていうことを知った方がいいですね。例えば怒りの感情とか、あ、俺今怒ってるんだっていうことを感じることによって、まあ、怒りをコントロールすることにもつながりますし、単純に自分が怒ってるっていう感情っていうものを知ることによって、相手が怒ってるっていう感情もわかるようになってくるんですよ。これ怒りの感情だけじゃないですよ。悲しみとかね、悲しみとか、なんだろうな、こう哀れみみたいなところもそうだし、嬉しいとか楽しいとかね、そういうのも自分自身が知ることによって相手がどう考えてるかっていうことが分かってくるようになるんで、これは非常に何て言うんだろう、こうあべこべじゃないですけど、その人を知ろうと思っても知れないんですよ。人を知るんだったら自分を知らなきゃいけないですね。はい。で、自分を知りたいんだったら他人を知らなきゃいけないみたいなところもあるんで、こう表裏一体みたいなところではあるんですが、まあとりあえず自分の感情に本当に目を光らせてください。それで自分にまあ素直になるっていうこともそうですし、自分自身っていうのが、あ、こういうふうに考えてるんだなってことを知ることによって、女性の感情に合わせやすくもなりますし、生きやすくなるんで、そういったことは非常に意識するといいと思いますね。はい。次です。でですね、過去を知る、過去の因果というか、例えばですけど、まあ、マッチングアプリとかでやりもくお断りみたいなことを書いている女性っていうのは、大抵なんかやり逃げされた経験があるわけですね。つまり、まあ、人の行動っていうのは、その過去に、結構何かあって、それでその何て言うんですかね、こう今の行動っていうのを形取られているので、なのでその過去と今の因果関係っていうのを見るということですね。これは非常に大切になってきます。会話とかで、だからその女性がいろいろ喋ることで、あ、過去こういうことがあったのかな、こういうのなんじゃないかなとか、そういうことを仮説を立てていくことができるようになるわけです。普通の人っていうのは、いや、今は恋愛はいいかなみたいなことを言ったら、あ、そうなんだ、へえみたいな、あ、なんならちょっと俺ダメなのかなみたいな、断られてるのかなみたいなことを考えるわけですけど、そうじゃなくて、今恋愛がいいかなって言ったら、その今はいいかなっていうのは、その何か過去にあったのかなというふうな仮説が立ってるわけですよね。で、じゃあそれを具体的に言葉にしなくても、そういうようなそのことを考えておくっていうのが大事なんですよ。今じゃあそういうことを、恋愛はいいというふうに言ってるっていうことは、あ、過去に何かあったんだろうかっていうような仮説っていうのを一つ持っておくことで、次の女性の会話とかに対してもいろいろなことが考えられるわけですよね。この一つのその何て言うんですかね、過去と今と因果っていう ことを頭の片隅に入れておくだけで、その仮説の幅が広がるし、だいたい過去に何かあるので人っていうのは、なのでこの枠組みっていうのを一つ持っておくといいですね。はい、次です。思考の癖に気づくということですね。まあいろいろやっぱりね、人っていうのは思考の癖があるんですよね。癖がある。で、まあどうだろう、モテる人とモテない人とかの思考の癖とかも結構面白くてですね、モテる人って結構適当なんですよね。つまりファジーな部分、曖昧な部分っていうのを許容できるんですよ。じゃあモテない人って何かっていうと、すぐ決断迫りますね。俺のこと好き嫌いみたいな、はい、ってことです。これってもう思考の癖なんですよね。好き嫌いってこう、もう黒か白かみたいなことですね。で、これって別にいい悪いとかじゃないんですよ。ただ基本的に、ただモテる人っていうのは、その俺のこと好き嫌いとかじゃなくて、そういうファジーな感じでこうふわーっと女性を野放しにしといて、それでタイミング来たらかぶっといくみたいなようなイメージがありますね。まあ大体そんな感じです。はい。で、モテない人ほど、すぐ白か黒か決めて、あ、やっぱダメだった、やっぱあの女性はダメなんだ、みたいな感じで、まあ、イソップ物語の酸っぱいブドウじゃないですけど、上にブドウがあってこう取ろうとして取れないから、あのブドウ酸っぱいみたいな感じで言うみたいな、そういう思考の癖ありますよね。うん。こういうふうに人ってなんか思考の癖があるんですよ。で、その思考の癖に気づくことによって、どういう会話がすればいいかっていうのも分かってきますし、なおかつその自分のことも分かってきて、じゃあこの思考じゃ持てないから、ちょっと自分の思考変えようとかっていうことに思ったりしますから、それはさっきの怒りの感情と一緒で、自分の意識のに上げることによって、変わってくるわけですね。変わってくるというか、意識に上げることによって、そこの部分に対してフォーカスできるので、そこはコントロールできるようになるわけですよ。一番最悪なのが、それを分かってない。自分が怒ってるのかも分かってないし、なんで怒ってるのかも分かってない。自分がそういう思考をしてる、イソップ物語みたいにこう、あのブドウ酸っぱいとかって本気で思ってるのかって話なんですよ。だって、そのブドウ食べてないじゃんっていう。食べてないのになんで酸っぱいって分かるんだみたいな。言い訳だよねみたいな話を、他人の話として見たら分かるんだけど、自分のことになると忘れちゃったりするんで、平気でそういうことしますから、人間っていうのはね。なので、人の思考の癖に気づく、自分の思考の癖に気づくっていうのは非常に大切です。次ですね。ネガティブなことは言うなっていうことですね。ネガティブなことは言うな。なんでかっていうと、まあ、嫌ですよね、単純に。例えば、あいつムカつくみたいな。まあ、なんでもいいですけど、嫌いみたいな。まあ別にいいんですけど、それはね、意図的に言うんだったらいいんですけど、基本的にネガティブな言葉っていうのは、言うことによって得がないので、相手も嫌な気持ちになりますし、自分にとって、言葉玉的な意味でもそうですし、IQ が下がると言いますか、意味がないですね。それで楽しい気持ちにもならないし、嫌な気持ちになるだけなので、基本的にネガティブな言葉っていうのはやめましょうっていうことですね。次です。まあ、それに付随してなんですけど、自分のことモテないみたいな感じで、言う人がいるんですけど、それはもう絶対ダメですね。自分っていうのは商品みたいなものなので、いや、この商品まずいんですよ、みたいな、つまらないものですが、的な発想ですね。それは、ダメですね。本当につまらないものだというふうに思われたら終わりなので、なので基本的には言わないようにしましょう。で、本当にその自虐トークとして言いたい場合は、まあ、その童貞なんで、とか、なんかそんな感じのちょっと極端に言うぐらいがいいですね。うん、それぐらいは自分ホモなんでみたいな、まあ何でもいいんですけど、うん、それぐらいこう冗談と分かるような形で、自虐をするのがいいと思います。なんか自虐なのか本当なのか分かんないぐらいのやつって言葉っていうのは、例えばいや最近全然出会いないんでみたいな感じで言うのは、まあなんていうのかな、言い訳とかっていうのも見えますし、自信のなさっていうのが伺えるので全然魅力的じゃないんですよね。うん、で、こんな魅力的じゃない自分を好いてくれる人がいればいいな、みたいな、その安っぽさみたいなのが出てしまうんで、そういうことはもう絶対言わないでください。自分自身っていう商品に対して自信を持っていた方が、結果的にやりやすいですし、生き方としてもそっちの方が楽しいと思うんで、そういうふうにしてください。次です。失敗っていうのは存在しなくて、全部仮説とするってことなんですけど、これはもうね、真理というか、結構その私が伝えたいことでもあるんですけど、グロスで考えるというかね、そのつまり営業とかナンパとかも全部そうなんですけど、モテない人とか契約取れない人ってなんかその時だけで考えるんですよ。ああダメだったみたいな、違うんですよね。 な、例えばそのナンパとかであれば、まあ、10人声かけて1人ぐらい引っ掛けるとかであれば、その1人がいつ来るかわからないから、その1人目で1人あのそのヒットが来ればいいけど、例えば確率が 10% で10人声かけて1人とかだったら、その10人目にあの来る可能性もあるわけじゃないですか。だから淡々とやるっていうか、その時においてあの勝負っていうのは負け、勝ち負けで言えば負け失敗なのかもしれないけど、広い目で見た勝負の時に、それはその何て言うんですかね、たったまあ一打席というかね、まあいきなり野球の例えになっちゃいましたけど、なっていうことですよね。その何回も打席に立てばいいだけの話ですから、で何回立つのって話なんですよ。で例えば100回打席に立ったのに、あれ1個もヒット打ってないよとかになったら、それはちょっとその何ですかね、振り方が悪かったりとか、フォーム悪かったりとか、なんかわかんないですけど、バット悪かったりとか、そいつの運動能力が悪かったりとかするんで、それは、検証しようがあるわけですけど、一回一回そんな一球入魂みたいな形で、ああ、失敗した、ああ、失敗した、ああ、失敗した、みたいな感じではダメですよね。そんな精神が持たないですから。もっと広い視野で考えましょう。仮説じゃない、仮定なんで。こういうふうに、捉えてくださいっていうことですね。で会話とかもそうだし、女性との関係とかもそうですよね。うん、その人に例えばなんかその失礼なことを言ってしまって、なんかその怒らせたってなっても、それはそれで、じゃあ次行きましょうっていう形なんですよね。その人が全てではないので、はい。なのでもう失敗ではなく過程とするっていうのはかなり重要なマインドだと思います。はい、次です。女性のパターン、2パターンということで、女性の場合だと、こう、人、私は私よ、みたいな人と、あるいはなんかその M みたいな、なんかド M みたいな女に分かれると思うんですけど、まあこれ、すごく雑に分類してるんで、まあ極端に分類するとそんな感じってことなんですけど、なので、まあ例えば私は私よとか自分を持ってるわ、みたいな。形になったら、まず最初インタビュー、その人の世界観に入ってあげるってことですね。入ってあげるっていうか、まあ入るというか、だから、あ、なんかすごいこだわりが、なんか1000個ぐらいありそうですね。その、1個ずつ教えてくださいみたいな。こだわり1000個って、ね、どんだけあるんだみたいな。まあなんかそんな感じの、トーンで入っていけば、結構、相手も得意げに答えてくれる形なんじゃないですかね。で、M っぽい女性とか、逆になんかその何にも主張せず、なんか私を引き出してみたいな女性がいるわけですよ。で、そういう女にはですね、まあ別にそういう女っていうか、まあ別に嫌いじゃないんですけど、そういう人も。まあ大体でもそういう人ですよね。その要は、飲み会とか行っても、その、私の何を引き出してくれるのかしらみたいな。まあそんな女性にはまあ、軽めの自己開示っていうのが有効ですね。つまり先ほど、なこだわりありそうですねって言って聞くと。じゃなくて、今度はこっちから自己解除していくっていう。だから、そうですね、最近こんなことあったんだけど、みたいな。いや、さっきそこの道に、ね、みたいな。なんか、目の前にソープがあって、なんかびっくりしたんですけど、みたいな。まあ、いきなり下ネタみたいな。まあ、それはダメかもしれないですけど。うん。最近だったら私だったらそうですね、髭脱毛してるんで、まあ、髭脱毛して、なんかこの鼻の下だけちょっとなくなって、その横から毛が生えてくるという、なんかわけわかんない感じになってるんで、ちょっと今日マスクしてきました、みたいな。なんかちょっと軽めのそんな感じの、髭脱毛ですかみたいな。うん。いや、下半身もしてるんですけど、みたいな。パイパンどうですかみたいな。まあ、いきなり下ネタはダメですね。まあまあまあまあ。まあ、そんな感じの、トーンでですね、自分を自己開示していくっていう。まあ、そのパイパンとかダメですよ。ダメかな。まあ、俺結構言っちゃうけど。まあ、その辺は、空気というか、場面をね、読みながらってことなんですけど、そういう自分のエピソードトークみたいなもの、一番強いのは、まあ、さっき、こういうことあったんだけどっていうのが一番強いんですけど、そういうトークをまずぶつけて自己解除をして、相手からの反応を引き出してみるということですね。で、先ほど言ったその印象とか仮説とかが立ちますから、あと過去の因果とかを考えながらですね、その子の思考の癖などを見て、会話を組み立てていくっていうね、ことですね。はい、次です。次。自分を持った上で相手のことを知る。これは、相手に合わせましょう、相手に合わせましょう、みたいな、話多いですね、本当に。で、それはもちろん間違ってはいないんですけど、その相手を知ろうっていうことっていうのは、まず自分を知らないといけないんですよね。これ本当になんか禅問答っていうか哲学みたいな話になってますけど、これ本当にそうで、まずその相手を知ろうと思って見る、もう着眼点とかが、その、 自分の興味のあることしか人っていうのは見れないので、なので自分が何にまず興味があるのかってことを知らないといけないんですよ。だから女性の体だけ興味があるとかじゃダメですよ。その実際そういう人多いんですけど、それはもうその出ちゃうんで、要は顔がチンコっぽくなってしまうので、なので例えばじゃあ、私だったらファッションにちょっと興味があるので、このレザージャケット、まあ、よくある甘辛コーデみたいなことです。このレザージャケットにこのスカートみたいな、なんかこうバランス感がいいなみたいな、そのセクシーさとワイルドさを兼ね備えた俺と一緒のバランスの調和感、まあそういう、まあそれはちょっとわかんないですけど、滑りそうですね今の話は。まあなんかでもこのバランス感はなんかすごいなみたいな、やっぱなんか読んでるファッション雑誌教えてくださいみたいな、私も女装したいんですけどみたいな、まあそれ言ってもまたちょっと惹かれてしまう可能性があるので、まあこれはつまりこれ私の世界観なんですよ、この視点がね、うん、なんかそのレザージャケットとスカートの男性的なものと女性的なものの調和がいいなみたいなっていうのは、その他の人が言うと多分適当に言ってるだけなんで、でも僕結構そういうの見るんで、なんかバランス感が結構気になるんで、髪型とかね、人のその髪型のこれは巻いてるのかみたいな、まあいや、そうだから、そういうそのだから髪型だから美容師の人とかは髪型気になりますよね。で僕も結構髪型気になるんですよ、人のこれどうやってセットしてるのかなとかって、そういうのを聞くわけですよ。そしたら本当の言葉ですよね、それって。要は相手のことを知るっていうことなんですけど、自分が興味があるから聞いてるわけですよ、でしょ。だからその言葉に実存がこもるってことなんですよ。つまり、あ、この人本当に興味あって聞いてるんだって思うわけですね、女性が。うん、でもなんか適当になんかそういうノウハウを知ったからって言って、じゃあ髪型のこと聞きゃいいんでしょって言って聞いたら、それ伝わっちゃうんですよ、女性にね。だからまず自分が、どんな、人のどんな部分に声が、興味があるのかってことを、知る。まず自分を知ると。で、その自分のフィルターっていうのを知って、それを基軸に女性との会話を組み立てていくってことですね。これは非常に大切です。はい、そうですね。次です。仮説を立てて聞いてみるとです。普段からやっぱ人に仮説立ててください。なので、まあ、パーッと見た時に、なんか、この前会った女性とかだったら、なんかその、すごいね、なんだろうな。年は私と一緒ぐらいなんですけど、マッチングアプリだって、なんか、愛人っぽい顔してるんですよね。なんかね、なんだろうな、愛人っぽい顔してて、で、多分、わかんないですけど、高校ぐらいまでは真面目だったんだけど、大学で、居酒屋の店長とやっちゃってみたいな、いやわかんないですよ、僕のイメージなんですけど、高校の時真面目なんだけど、なんかその居酒屋に入って、なんかその何ですかね、店長とかが金計算とかしてる時にちょっと大人の色気とか感じてしまうわけですよ、大学生だから。なんかわかんないから、何にもなんか社会人の大人素敵みたいな感じでやられちゃって、そっからやりまんっぽくなったんじゃねえのみたいななんか勝手な妄想みたいなのがあって、まあそこまで私は言わなかったんですけど、なんかそういう不倫経験ありそうだよねみたいなとか、なんかジャニーズがなんか好きっぽいのかなみたいなことを思ったりとか、そのくせなんかテレビあんま見なそうだなとか、なんか勝手なイメージですよね、私なので、そういうのをなんかぶつけてみるってことですね。そういう風となんかいくつか立てて適当にぶつけていくと、なんか当たったりとかするんで、で結構その切り口っていうのも結局私が思った、率直に思ったことなので、でこれ普段からいろんな人と喋ってて、なんか仮説を立ててください。そうするとなんか面白い切り口とか出てきますし、自分独自の会話っていうのが組み立てられるようになるんですよね。こういうことしないから、みんなその会話がどうする、何喋っていいか分かんないみたいなことになるわけです。私なんか仮説がいくらでも思いつきますからね。つまりその仮説を言ってくだけで会話成り立つっていうね、めっちゃ楽ですよ、会話なんて。別に自分がなんかこいつこんな女なんじゃないのっていうのを言うだけですから、それだけで会話が成り立つっていう、そのすごく楽な世界になってきますよね。それで自分と感性が合う人が勝手に来るみたいな話になってくるんで、なので仮説を立てて聞いてみるっていうのは非常に有効なテクニックというかね、なんだろう、まあ鉄則ですね、になります。はい、次です。ボディーランゲージを、あ、っていうか30分か超えちゃったけどみたいな、30分超えちゃいましたけどね、まあまあまあいきます。ボディーランゲージを対応する、これボディーランゲージ、非言語ですね。非言語非常に大切です。だから例えば相手の目を見るとか、あとはそうですね、身振り手振りを結構大きくした方が、その要はエンターテイナメント性っていうのが出るんでいいですね。非常に楽しくなりますね、 女性が。そうだから結構オーバーリアクションとかでもいいです。そういったところっていうのは意外と女性見てますし、人もそうですね、うん、 結構これ言えばいいんだろうみたいな人がいるんですけど、実は非言語の部分の方が相手に与える印象っていうのは強いので、なので本当に女性の目を見たりだとか、その身振り手振りを使うっていうのは普段から意識してないと絶対出ないので、じゃあ女性の前だけでそれやろうとかって言っても出ないですから、なので普段からそういうボディーランゲージっていうのは使うようにしてください。次です。臨場感の共有の視点ということでですね、喋っていこうと思うんですが、まあこれは五感ですね。音とか、音、視覚とか味覚か、で匂い、音、視覚、あとは感覚か触覚、それつまり触った感じとかってことですね。これを意識してその会話を組み立てた方がいいですね。まあ もっと言えば、もう別に困った時それ聞けばいいんで、なんかあなんかいい匂いするねとか、あなんかこの音楽いいなみたいなとか、まあ私だったら、まあ人ってなんか優先のその感覚があるとか言われますけど、僕私は結構感覚派なんで、こう触った感じとかじゃなくて、なんだろう、肌感でこうこの空気感みたいなことは結構感じるので、なのでそういったことを結構話題にすることは多いかもしれないですね。まあややもすると長嶋茂雄監督、要はパッと言ってスッと帰るみたいな、そういう風になってしまいがちなんですけど、まあまあそんな感じの人間とです。まあ天才型ってわけではないんですけど、結構感覚派なんで、こうビビッときたとか、あとはそのなんかピリピリしてるなみたいな、そういうようなフレーズは多いかもしれないですね。そんな感じでお願いしますみたいな、そんな感じってどんな感じだよみたいな、結構ふわふわ系なんで、なのでまあその感覚的な話は結構多いですね。まあそれ人によって違うと思いますね。音とか、まあその視覚とか、味覚、この味はこうでとか、あとはこの匂いがどうでとかっていう人も多いですし、まあその別に全部の要素を人間持ってますからね。なので別にどれを主役にするかっていうわけではなくて、この何て言うんですかね、こうその切り口っていうものを意識することによって、会話のその切り多様性になりますよね。同じことを言っても、同じ例えばラーメンパッと今思いついたらラーメンですけど、ラーメン食べた時にそのあなんかこの見た目もうまそうだし、この味はどうなんだろうと、あ匂いもなんかこうでみたいな、あこのなんか音がまたいいんだよみたいな、うん、まあまあまあそんな感じですね。こういうような切り口を増やしておくってことによって、その女性とその共有するチャンネルが多くなるわけですからね。これ美味しいねって言ってるだけよりも増えるじゃないですか。その美味しいねっていう切り口と匂いと感覚とみたいな感じで、いろんな切り口からその女性と同じ物事を共有して、信頼関係を構築することができますよね、うん、ってことです。なつまりクリトリスをいろんな角度から攻めようみたいな話ですかね、うん、はい、次です。抽象的な質問せずに具体的にする。これはまあ最初に言ったことですね。まあ抽象的な質問って結局脳みそに負荷がかかるんで、で、ね、脳みそに負荷がかかるって嫌ですよね。なので、もう女性が何も考えずになんか自然に喋れてすごく話しやすいなみたいなところっていうのを目指すということですね。うん、でこれもね、実は自分を知るってことが非常に大切で、まあ私なんかはその美容室とか当日予約しちゃうタイプなんですね。つまり計画性ないんですよ、うん、だからなんかあれなんだよねっつって、こういつもその予約できなくて、当日とか明日行っていいですかみたいな感じで知り合いのね美容師の人に言っちゃうんだよねみたいな話をしたら、あ私もそうみたいな感じで共感されるのか、あるいはもう全然違うタイプなのかね、もう一週間前に予約取るよみたいなタイプなのかみたいな、それで盛り上がったりとかしますよね。こういう切り口っていうのも普段から自分を知らなければ出てこない切り口なんですよね。考えたことないですよね、多分その、まあ、自分はその美容室に当日予約するタイプだなみたいな感じで思ってる人なんていないと思うんで、まあいると思うんですけど、あんまりいないですよね。だからそういうことによって自分の性格、パーソナルな部分っていうのが分かると、そうしたら今度はそれを女性にあなたはどうですかっていうふうに聞くことができる、そこで会話が盛り上げられることができるってことですね、うん、でじゃあ仕事でもそうなのとかって言ったら、いや仕事は意外とねスケジュールに入れてみたいな感じで、今度仕事の話になったりするわけですね。こういうような形で会話に厚みを持たせていくっていうのがモテる会話ですね。はい、でですね、あとはこれはねインスタントなテクニックなんですけど、質問をした後に相手の目を見るということですね。まあ基本的に目を見るってすごく大切なんですけど、質問しますよね。こうこれはこういうことって言って質問した時に相手の目を見るんですよ。そうすることによって真剣度が伝わるとですね、つまり会話に対して真剣かどうかっていうのは意外と女性は見てるので、でそれをじゃあどこで表すかって言ったら、まあ まあね、向いてる向きとかもありますけど、まあ、もちろん女性の方を向いてなんですが、目を見るとですね、でこの目を見て女性より先に反らさないってことです。あ、ちょっと見過ぎかなぐらいでもいいです。これ何かっていうと、要は女性っていうのは男性の強さを見るんですけど、じゃあどこで強さを見るかって言ったら、まあ、外に対するその例えば店員に対する態度とかそういうところでも見るんですが、目ですね。要は 女性より最初に目をそらすと弱いというふうに思われてしまうので、まず目をそらさない女性から、うん、で女性が目をそらしたらそらす形でね、言ってもらえればって思います。目アイコンタクト大事です。次です。会話を勝ち負けで判断するなってことです。結構ね多いですね、これは。男性同士もマウンティングみたいなよく言われますけど、俺の方が強いみたいな、勝ち負けでね判断するって言うんですけど、まあ本当にそれは嫌われます、単純に。うん、で女性は何考えてるかって言ったら、この男性に負けた勝ってるとかじゃ考えてないんですよね。女性はあこっちの世界なのかあっちの世界かみたいなことを考えてて、つまり私側の世界にいるの、それとも敵側なのみたいな、味方敵みたいな形で考えてるんですよ。これ男性のベクトルと、男性っていうか、まあレベルの低い男性ですね。あなたがそうって言ってるわけじゃないんですけど、結構いるんですよ、そういう勝ち負けで判断する人が。それはレベルが低い男性ですから、うん、そうじゃなくて、その女性は私の味方敵っていうふうに考えてるんで、あ、味方だよっていうふうな会話の仕方をしてあげることが大切ってことですね。そういうような形で考えてください。全く違いますよね。俺の方が強えって言って勝ち負けのやってくるやつなのか、それともいやね、僕は味方だよって来るやつか、全然違いますから。はい、そういうことです。次です。ゴールから逆算して、会話する。これも非常に重要ですね。例えば LINE を聞きたいとしたら、ぐだぐだ話してもダメでしょと。ね、その例えば飲み会でもう1時間ぐらいしかないと、時間がね。そしたらもう大体ですね、 LINE をじゃあ聞くんだったら適当な理由でいっち上げて、要は直接 LINE 聞くと、なんかその何て言うんですかね、 LINE を交換する理由がないんですよね。もうまた先ほどのお話、なんだっけ、思考法というか3つのありましたよね。その理由が必要って言ってるじゃないですか。だから LINE 教えてよとかだと理由がないんですよね。だから適当な理由でいっち上げようと。じゃあその1時間内に適当な理由をでっち上げるっていうようなタスクというか、なんというかが必要なわけじゃないですか。だからまずどういう理由でっち上げようかなって、で、LINE 聞くわけですよ。だから例えば、まあすごくベタなところで言えば、そのなんか映画とかの話になったら、あ、じゃあ映画見に行く約束、その取り付けることできるなって思うわけですよね。で、あ、それで理由に、基軸にその LINE を交換できるじゃないかというふうに思うと、いうことですね。で、だから終了10分20分ぐらい前に、あ、そうなんだって、あ、映画か、じゃあそれ、今度見に行こうよって、うん、まあ行けるかどうかわかんないけど、うん、まあまあまあタイミング合えばねみたいな形で、こうちょっとその要は断りやすいような雰囲気にしておいて LINE を聞くということですね。これはだからゴールを最初決めてたからですね。LINE を聞くぞと、この子の LINE を聞きたいと、うん、でだから なんとなく漠然と、あ、お持ち帰りしたいなみたいな、じゃあ LINE すら聞けない可能性あるんで、お持ち帰りしたいみたいな、やりたいみたいな、うん、じゃあそのやりたいんだったら今日やるの、それとも今日は LINE 交換をして次回やるのって話じゃないですか。で、大体お持ち帰りとかって、だって 3,4 人ね、その3対3とかだったら、そのできないっていうか、まあ、できなくはないんですけど、こちら側もね、男性側もその次キャバクラ行ったりとかする可能性もありますしね。だったらまあ LINE あたりがまあ妥当ですよね。妥当というか、一番現実味があるじゃないですか。ってことは、じゃあその LINE を決めて、そのね、じゃあその LINE 聞くためには、まず適当な理由でっち上げることが必要になるわけですから、その適当な理由って何があるんだろうかっていうことで、そういったものを頭の片隅に入れながら会話を構築して、映画とかが出たらこれだってなるわけですよね。なんか化粧品とかで、まあ私は無印の化粧品使ってるんですけど、なんかおすすめの化粧品があるとかって言ったら、いや、じゃあ今度買い行こうよって、俺女性の、なんか女性のその化粧品売り場とか行けないから一回行ってみたいんだよみたいな話をして、じゃあ LINE 聞けますよね、そこで。それ理由にね。で、なんか女装したいみたいな、わけわかんないこと言って、なんか適当に、まあ LINE 聞けばいいんですよ。まあそういうことですね。その、でもそれも、要は LINE を聞くっていうようなゴール、うん、まあもっと言えば寝たいとか抱きたいとかがあるんでしょうけど、その抱きたいの前に LINE を聞くで、次にね、アポを入れるっていうのがあるから、そういう、じゃあ理由、その適当な理由でっち上げる時に、例えばその映画とか化粧品とかの話になった時に、そういう会話の展開ができるわけですよね。うん、これが一番重要ですね。だからいきなり LINE 教えてよみたいな、ダメですから。理由がないじゃないですか。でしょ、うん、 まあそういうことですね。はい、次。次っていうかもうこれ最後でしたね。最後、女性の本心を見抜くってことですね。女性っていうのは、まあ、本心を隠します。恥ずかしがり屋さんなんで、ね。なのでこう例えば、なんですかね、なんか適当に合わせてくれることは多いと思うんですよね。和の文化なんで、和の文化っていうか、だから例えばなんかまあモテない人の多いのはよく愚痴ってしまって、女性が大変なんですねとかって言ったら大変なんだよ俺はみたいな感じでこうわーっつって喋っちゃうみたいな、ダメですね。うん、なんならその普段はその本心で喋んないけどこの人に喋っちゃったみたいな男が理想なので、なのでその女性の常にそのなんていうんですかね、まあ、常に嘘ついてると思ってください、女性は。はい、それでその裏本質っていうのを見抜いていくっていうのが非常に大切になってきます。はい、以上ですね。20の鉄則と、もう3の原則ということで喋ってきたんですけど、でこれね、こんなに喋っといてあれなんですけど、結局もうその知識とかっていうのはもう出さないと意味ないですし、結局感覚が大切なんですよ、その感覚ね。そうだから、この音声っていうのも別に全部丸暗記する必要なくて、なんとなく感じた空気感っていうのを大切にしてほしいと思います。ただ最初に言ったその3つの原則っていうのは非常に何ていうんですかね、大元になるので、これだけはちょっと頭に入れておいてください。まあもう一度言うと、会話っていうのは理由が必要ですよって、会話っていうのはインタラクティブにその双方向でやるものですよ。で、会話っていうのは目的があってやるものですよ。この3つですね。うん。この3つをまず念頭に置いて、で、まあ何でしたっけ、さらに何でしたっけじゃない、さらにその要は私が男が何を言うかじゃない、女性からどう引き出すか、どう引き出すかというか、そのこの人に普段言わないことに喋っちゃったみたいな形で引き出すのが大切ですよってことです。この大枠元さえあればテクニックなんていくらでも生み出せますから、インスタントなテクニックなんてものはまあ別にいくつもね、ありますけど、基本的にこういう風な枠組みで喋ってる人はいないです。まあいるんですけどあんまりいないんで、でそれさえ守れば自然と言葉は出てきますから、はい、ファーッとこう、あれまあナンパとかもそうですね。まあナンパじゃなくても、飲み会とかでも、じゃあ隣に来た時に会話っていうのは、じゃあ理由が必要ですよって、目的がありますかって言って、双方向にやってますかって言って、あって隣に来た時になんかこうピアスがキラーンって光って、ああそのピアスなすごいなんか光ってますけど高いんすかみたいな、で今ねパッと見て理由あるじゃないですか、もうピアスが光ったから、光ったから俺は喋りかけたんだよってことですね、理由あるじゃないですか。で、そんな言われたことないですけど俺はみたいな、こうなんですよって言って、その、そんな安いものですよみたいな感じで言ったら、その安いものですよって、いうフレーズをクッとまた捕まえて、いやそうは言ってもみたいな、高いでしょみたいな、またみたいな、まあわかんないですけどね、そのそういう会話の展開に持っていくかわからないけど、双方向っていうことを意識していれば、そういったフレーズが出てくるわけですね。その女性がいやそんなんこれこうですよって言ったことに対して、またグッとこうそこを逃さんぞっていうことです。でそのね、何ですか、これはどういう状況なのかわかんないけど、例えば飲み会とかであれば、ケツ何時まで、何時までなんだって、じゃあこの女性とどうにかなりたいってつなった時に、じゃあ LINE 聞くかと、じゃあその1時間だったらその1時間だでね、席替えあんのかなこれみたいな、席替えあるっぽいんだったら早めに聞いとかなかいかんぜよみたいなね、だったら適当な理由でっち上げるのに、ちょっと早めに適当な理由でっち上げないといけないなと、 LINE を交換するね、要は周りの目もあるんで、なんかこう自然な形で聞かなければいけないなというふうな戦略っていうのは練れるわけですね。これ目的ないとなんとなくダラーっと喋っちゃって、ああ聞けなかったみたいな、でなんか席替えのというか、なんか女性が向こう行くとき、ああLINE をみたいな、もう遅いんですよその時点で、そうじゃない、でしょ、その最初に考えとかなきゃいけないわけですよそういうのはね、ある程度、まあそういった形でですね、まあ今ちょっとなんかよくわかんない例になっちゃいましたけど、っていうかもうこれ48分っていうね、もう1時間近く喋ってしまったんですが、この会話法をですね、ぜひですね、あなたも実践して、またですね、感想とか送ってくれれば嬉しいです。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。